神の一大建築プロジェクト、話、松田秀康。
今朝のメッセージは、神の一大建築プロジェクトと題しましてですね、皆様ともに考えていきたいと思います。ところでこの神の一大建築プロジェクトということですけども、それは何かと言いますとですね、罪なき完全な品性形成についてのことであります。したがってこのことはですね、皆さんもよく、ご存知だと思いますけれども、大切なことでありますのでですね、またもう一度改めて復習のつもりでですね、お聞きくだされば幸いかと思います。品性を築くことは人類に任された最も大切な働きであって、今日ほどこれについて熱心に研究しなければならない時はかつてなかったと書かれています。そしてもう一つですね、エンジー・ホワイトのお言葉を読みたいと思いますが、品性の形成は生涯の仕事であり永遠に続きます。永遠だそうですね。全ての人が品性形成についての認識を新たにする必要がありますと書かれていました。ちなみにですね、まあ品性を辞書で調べてみますと、このように書かれていたんですね。まあ品性、は道徳的な観点から見たその人の性格、また人柄、人品とですね、書いていました。今日は品性形成についてのメッセージでありますけれども、それは具体的に言いますと、罪なき完全のな品性をどのように形成するかということを考えてみたいと思っています。生きて死を迎える最終世代の神の民として、私たちはその罪なき完全な品性を目指しています。それは人類が罪を犯してからまだキリスト以外誰も経験したことのないものであります。またそれは人間の技で、できるものではありません。神なくしてはできないものであります。罪なき完全な品性とは神のなせる技なのであります。またこのことはですね、善と悪との大相当においてとても重要な位置を占めていると思います。なぜならそれはサタンの言い分を覆すための証拠となるからであり、また神の律法の正当性と神のご品性である愛を擁護するものとなるからであります。神様は私たちにそのことを望んでおられるのであります。ですから私たちのうちに罪なき完全の品性を形成することは、神にとっても一大建築プロジェクトになるのであります。クリスチャンと公言する人々が聖なる姿に従って完全な品性を持つことが神様の意思ですと書かれていますね。聖書のイザヤ書をお読みしたいと思いますが、イザヤ43章の25節、私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。神様ご自身のために、私たちは罪に勝利してですね、完全な品性を形成しなければならないのであります。皆さんよくご存知だと思いますけれども、人は神の宮として神の形にかたどって作られました。パウロは言いました。私たちは神の道路者である。あなた方は神の畑であり、神の賜物である。しかし、どういうふうに建てるか、それぞれ気をつけるがよい。品性建設の技を学ぶ、あなた方は神の賜物である。あなた方は偉大な名称の代表作である。神は我々が品性建設の技を学ぶのを無視することを禁じられるとですね、書かれています。そこで今回は 罪なき完全の品性形成についてですね、建物を建築することに例えながら大切なポイントをですね、少し考えてみたいと思います。ちなみに私は大工ではありません。まあちょっとですね、友人知人の家作りを少しだけ、友達と一緒にですね手伝ったことがある程度であります。ですけれども、素人の私なりに学んだこと、また感じたことを、述べさせていただきたいと思います。まあ、足りないことですね、あるかと思います。間違っていることもあるかもしれませんが、まあ詳しいことはですね、その道のプロにですね尋ねていただきたいと思います。ところで、私たち人間だけが住まいを作るのでしょうか。いえ、そうではありません。自然界にもですね、多くの生き物の住まいがあることは皆さんよくご存知だと思います。それは巣と言われているものですね。それをですね、本当に自然界には生き物の数だけ、またたくさんの種類の巣が、生き物の巣があると思いますが、少しだけそれらをですね見てみたいなと思います。自然の住まいですね。これは鳥の巣ですね。まあこれ目白だったんじゃないかと思いますけども、可愛らしいひながいて、まあ、よく皆さんこういう形の巣をご存知だと思います。次にまたこういうですね、なぜかこうブラサがたくさんこう巣を作っている、何の鳥かは分かりませんけども、これらの巣もいろいろあるそうですね。はい。それから、まあ、これはリスの巣ですね。シマリスの巣であります。これ可愛らしいですね。ミジンベニハゼというそうですね。でこれ、ね、よく見たらカンカンですね。これね、カンカンを巣にしてるんですね。住み心地がいいんでしょうか。はい。これはタイヤです。皆さんわかりますか。タイヤ、これね、丸いので、これがウツボ。ウツボがですね住みついてるわけですね。こんなものでもですね住みかにするんですね。面白いと思いますが、ウツボと群れ旗立て台と、まあそういうものだそうですけども。はい。次、これ何かわかりますか。何を巣にしてるんでしょうね。そう、これ瓶を真上からというか、まあ飲むところからですね見たところの写真ですけども、先ほど出てきましたミジンベニハゼと、もう一つここ、これね、これがマダコだそうです。一緒に住んでるんですね。仲良くこんなところにちっちゃく入っているみたいですね。面白い、巣ですけれども、次にですね、では、まあ、動物界もいろいろたくさんあるんですけども、人の住まいも少しだけですね皆さん見てみたいなと思います。はい。これ面白いですね。皆さんよく知ってる方は知ってるかもしれませんけど、ゲルと呼ばれるですねモンゴルの家だそうですね。すぐ移動できるようにですね、持ち運びができるようになっているそうですけども、それなりの、条件、またですね目的に沿って作られているわけですね。これは、カンボジアの、トンレサップ湖のとこにあるイカダ式の家だそうです。移動できるんですね。面白いですね。水の上でも住めるようになっていますね。それからこれは芝土のドームとか言って、ボリビアのチパヤ村というところである家だそうですけども、まあ、木が育たないほどの土地ですね、塩分が強い場所にある場所らしいですけれども、これ芝の 根っこの土をですねこうやって固めて作って、ブロック状にしてですね固めて作る家だそうです。面白いですね。それから岩山の隠れ家とありますけれども、本当に岩にですね作ってる、トルコのカッパドギア、なんかちょっと聞いたことありませんか。有名な名前、トルコのですね、岩山の隠れ家だそうですね。岩山にあるわけですね。それからこれはスペインセテーニ る村、うん、崖の下の白い家ですね。上はオリーブ畑があるんですけども、その下の崖のところに、ね、下にありますね、これが家ですかね、あるんですね。まあその下はこんな感じですね。面白いですね。岩がちょうど屋根みたいになって、工夫してこうやってみんな住んでる、面白い住まいであります。それからこれ日本だそうですけど、私見たことないんですけどね、知ってる方いらっしゃるでしょうか。これ中銀のカプセルタワービル、ブロック状になってますけどね、なんかサイコロ状みたいに、これら1個ずつが部屋になってるんですね。で古くなったら取り替えることができるそうですよ。面白い建物の中がこういうカプセル的なホテルっていうんですかね、部屋になっているそうです。面白いですね、デザインが。それからまあ昔は城がありましたね、日本独特の。これ松本城という城だそうですよ。そしてこれは何かわかりますかね、東京スカイツリー、日本で一番高い、高層建築物ですけども、高さは634メートル。世界で一番高い建築物は828メートルのアラブ首長国連邦にあるブルジュハリファというものですけれども、これ2番目に高いスカイツリーですね。もう本当に下は ちっちゃく見えますけども、634メートルだそうです。ところで世の中にはなぜ多くの種類の住まいがあるのでしょうか。なぜそれらは一つの色や形のデザインではないのだと思いますか。答えは簡単です。それは建築する人がですね、それぞれの意図を持ってそれぞれ建てるからであります。つまり生き物の種類の数だけ自然界の巣や人の住まいも多くあると言えるのであります。しかしこれら建築物にですね、これらのですね、共通している2つのことがあると思います。それはそこに住む住人や家主がいるということ、またもう一つは目的があって作られているということであります。ですから私たちが建物を建築するときには、どのような建物や住まいにするかを決めることはとても重要なことであります。建物は使う用途に応じて、また目的に沿ってそれを作る必要があるわけです。そしてもう一つ大切なことは、その建物はその家主の意向に沿ったものでなければならないということであります。なぜなら資金をですね、この家の資金を出すのは家主でありますし、またその家の持ち主でもあるからであります。このことをですね、品性建設においても同じことが言えるのではないでしょうか。私たちの家主とは誰でしょうか。それは神様であります。ですから私たちの品性は神様のために品性建設を行う必要があるというのですね。ちなみに労働力を提供する働き人は私たち一人一人であります。そして監督者がイエス・キリストであります。また私たち働き人はですね、自分勝手に品性建設をするのではありません。監督者キリストに従ってその品性建設をする必要があります。そうでなければその品性は神様の意向にそぐわないものとなるからであります。エペソ2章の22節、あなた方も主にあって共に建てられて聖なる神の住まいとなるのである。品性建設の働きにおいてキリストがあなたの監督であることを肝に銘じなさい。あなたが神の道路者であるか、それとも神に反対して働くものであるか、あなたの最高の念願は神を表すことであるか、それとも自分自身と自分の計画を大きく見せることであるかは大変な違いである。キリストは私から離れてはあなた方は何一つできないと宣言なさる。神に是認されることは何一つできないのである。注意深くあなたの動機を探りなさい。そしてあなたがキリストから離れて 自分自身の知恵で働いているのではないことを確認しなさい。ところで、建物を建てるにあたりとても重要な事柄があります。それは建築資金であります。材料代や人件費などお金がなければ建築はできません。しかし品性建設にあたっては心配はいりません。なぜならそれはすでにイエス・キリストが支払ってくださっているからであります。それは神の御子であるイエス・キリストの命でありました。その値は換算できないほどの値であり、しかもそれは無料で私たちに提供されたのであります。しかしそれでも受け入れるか受け入れないかは私たち次第なのであります。万物は創造によるばかりでなく、食材によって神の所有なのである。もう一つ忘れてはならないことがあります。建築に必要なのは設計図であります。建物を建てるにあたり設計図なくしては工事を始めることはできません。何をどのように作ったらよいか分かりません。また働き人もですね、どのようにしたらよいか分かりませんし、一貫した工事ができないからであります。品性建設における設計図とは何でしょうか。それは神の御言葉であり、神様の律法であります。神様は私たちのために御言葉を通して分かりやすく、また具体的に品性建設の設計図を書かれました。この神の設計図は、主に頼って素直に信じて受け入れる者には聖霊の導きにより決して間違うことのないものであります。人は眺めることによって変えられる、そういう法則がありますけれども、神様の御言葉によってキリストを見上げるならば、私たちのうちにキリストの品性が形成されていくのであります。第二テモテ3章16から17節。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。我々は眺めることによって変えられていくのである。神と我々の救い主の慈愛をよく考え、完全な神のご品性を熟知し、キリストの義を信仰によって自分のものとして主張することによって、我々は同じ姿に変えられていくのである。もう一つお読みしたいと思いますが、永遠の生命の言葉に心を留める人は幸いである。その人は真理の御霊に指導されて、あらゆる真理に導かれるのである。さて次にですね、建築に必要なものは何でしょうか。それは建築資材であります。実際に材料がなければ建物は作れないのであります。では品性建設においてですね、建築資材とは何でしょうか。それは喜んで捧げる私たちの心であります。モーセの時にですね、聖女の建設や、またソロモンの時の神の神殿建設において、建築材料は心から喜んで捧げる回収からの捧げ物でありました。またそれらはですね、金銀財宝などの高価な彼らの宝物であったのであります。建築材料にはですね、偽物やまた基準を満たさないものがあってはならないように、私たちが捧げる私たちの心もまた純真なものでなければなりません。捧げ物には偽りがあってはならないのであります。キリストは言われました。あなたの宝のあるところには心もあるからである。人によって宝となるものは違います。しかし宝と心には密接な関係があるのです。神様は決して強制をなさいません。私たちの意思を尊重されるお方でありますので、私たちの心からの承諾なくしては品性建設を始めることはなさらないお方なのであります。ちなみに私たちがですね、神様に捧げる心というものは、 神への献身と犠牲の精神であります。聖女の建築には多額の費用を要する準備が必要であった。貴重で高価な材料が大量にならなければならなかった。しかし主は心からの捧げ物だけをお受けになった。モーセはすべて心から喜んでするものから私に捧げるものを受け取りなさいという神の命令を民に伝えた。まずはじめに神への献身と犠牲の精神が糸高き者の住処を作るために要求された。御言葉を読みしますが、箴言23-26、我が子よ、あなたの心を私に与え、あなたの目を私の道に注げ。さて、建物を建築するにあたってですね、必要なものにももう一つ人材も挙げられると思います。労働力なくしては建物はできないのであります。近世建設においてもまた同じことが言えます。それは何でしょうか。人材とは、それは人がするべきことであり労働力であります。つまり私たちの行いであります。ただ考えや思いなどの思考やまた口先だけでは近世は完成しないのであります。神の力と私たちの人間の行いが必要であり、神と人との協力関係があって初めて近世は完成するのであります。しかしその行いは簡単なものではありません。私たちの努力を要するものであります。コリント第1 4-20、神の国は言葉ではなく力である。清く高貴な正しい行いをもって全ての人は立てるべきである。彼の働きの結果は近世の取れた構築物、神と人に褒められる見事な神殿である。キリストは完全な品性に到達することが容易であるという保証をお与えになっていません。尊い円満な品性というものは親譲りでもなければ、また偶然に得られるものでもありません。立派な品性はキリストの功績と恩恵を通して個人の努力によって得られるものです。神が才能、すなわち頭脳の能力をお与えになり、私たちが品性を形成するのです。それは自我との厳しい困難な戦いによって形作られるのであります。戦いに戦いを重ねて先天的な性格を克服しなければならないのであります。さて、またもう一つですね、備えるべきものがあります。それは道具や機械建設機械などであります。道具やですね、機械なくしては大工はできないのであります。ではそれらは何を意味しているのでしょうか。それらは知恵であります。道具とは知恵によって作られ便利なものなのであります。知恵は力に勝ると伝道の書に書かれていますが、自分の力ではできないことも道具があればスムーズに作業は進むのであります。道具は便利なものであり私たちを助けてくれるものでありますが、知恵もまた私たちを助けてくれるものであります。箴言には家は知恵によって建てられ、悟りによって固くせられとあります。もう一つお読みしますが、鉄が鈍くなった時、人がその歯を磨かなければ力を多くこれに用いねばならない。しかし知恵は人を助けて成し遂げさせる。ところでですね、工事を始める前に考えておくべきことが一つあります。それは工事はどれくらいの期間がかかるのかというタイムスケジュールであります。なぜならですね、工事というものは季節や天候に左右されやすいからであります。御言葉にはですね、すべての技に時があると書かれています。工事をするにもですね、適した時があってタイミングがあるわけであります。 もしタイミングがですね良ければ工事はスムーズに、進むでしょう。しかしですね、そのタイミングが悪ければ工事は遅れてなかなか完成しないのであります。このこともですね、品性形成においても同じであります。私たちは叱るべき時に叱るべきことをする必要があります。品性建設においてのタイムスケジュールとは何でしょうか。それは予言のタイムラインであります。私たちが予言を学ぶことによって今はどういう時かを私たちは知って、またこれからは何が必要で何をすべきかを悟るわけであります。予言の言葉を朗読する者とこれを聞いてその中に書かれていることを守る者たちとは幸いである。時が近づいているからであると御言葉には書かれています。ところで皆さんは建築現場で安全第一という標語をよく見かけたことはないでしょうか。安全第一であるということはどの仕事にとっても同じことでありますけれども、建築においても一番大切なことであります。安全なくしては作業はできません。命があっての作業なのであります。またそのこともまた品性建設においても同じことが言えるでしょう。神の守りなくしては私たちは危険なわけであります。サタンである敵はいつでも吠えたける獅子のように私たちを狙っています。私たちは神の守りと祈りなくしては一時も安全ではないのであります。常に祈り忠実に見張っていなければ私どもは次第に不注意になって正しい道からそれる危険があります。敵は恵みの御座への道を遮って私どもが熱心な祈祷と信仰によって誘惑に耐え得る恵みと力を受けることができないように絶えず働いています。祈りを怠っては1日1時間たりとも安全ではないと書かれています。さてこの場にですねおられる皆さんは、ご存知の通りだと思いますけれども、ちょうど10日前の3月22日私の母はですね病のためにこの世を去りました。生前は母のためにですね多くの皆様の祈りと助けをいただきました。本当に心から、感謝申し上げたいと思います。改めてですね本当にお礼を申し上げます。ところでですね、私は母の思い出の一つとしてですね、母がよく祈りの人であったことを覚えています。まだ日も明けぬ朝早くからですね、母はよく一人で祈っていました。私はですね昔教会から一時離れたこともあります。しかし現在このようにですねまた主を信じて教会に戻っていることはですね、ひとえに母の祈りのおかげだと思っています。現在私にも二人の子供たちがいますけれども、親としてですねその母の姿を見習いたいと思っております。悪の攻撃から私たちは守られるためにも日々神の守りを祈り求めることは品性建設における安全第一と言えるのではないでしょうか。私たちは日々誘惑にさらされているため祈りが必要である。ありとあらゆるところに危険が存在するというのであります。成功の秘訣は神の力と人間の努力の結合である。最高の結果を達成する者は全能者の腕に絶対の信頼を置く人である。祈りの人は力の人である。ところで建築を始める前にですねもう一つすべきことがあります。それは何でしょうか。建物を建てる場所を確保するということであります。もしですね建物を建てようとする場所に以前の建物や何らかの障害物があれば、それらを撤去してきれいにし 建物が建てられるスペースを作らないといけないのであります。この写真はですね、皆さん見かけたこともあるかもしれませんけども、名護の市街地にあるところで撮ったものですけれども、建設中の写真であります。以前ここには何があったか分かりますか？結構広い土地なんですね。国道沿いにあるものなんですけども、そこにはですね、閉店した大きなパチンコ屋がありました。まあ多分 1,2 年放置されていたんじゃないかなと思うんですけども、一体このパチンコ屋どうなるのかなと思っていましたが、このように今ですね、工事が始まっています。この建設を始める前に、この業者はですね、まずそれらのパチンコ屋の建物を解体することから、この工事は始まりました。私たちのですね、品性建設においても同じことが言えるのではないでしょうか。それは私たちの心の中にキリストの罪なき完全な品性を建設するにも、これまで培ってきたこの世のガラクタがあるならば、まず心の中から撤去する必要があります。しかしこの作業は簡単な作業ではないのであります。解体作業もですね、また建設作業と同じようにとても大変な仕事であります。工事をするときにはですね、役割は違いますけれども、多くの人が協力して共に働いています。私たちの品性建設においても、一人で品性建築をしているのではないことを私たちは覚えておく必要があります。そこには目には見えない多くの天使たちが共に協力して働いているのであります。この品性建設においては、神様の助けなしにこの世の罪から分離し勝利することはできないのわけであります。第一コリント3の9節、私たちは神の道路者である。神様共に働く働き人なのであります。私たちは困難な立場に立たされた時に神に頼らねばならない。あらゆる危機にあたって私たちは無限の資源を支配される神に助けを求めるべきである。さて、この世のものとの分離についてでありますが、もう少しですね、私の経験したことから話してみたいと思います。私は学生の頃ですね、ハンバーガーがとても大好きでした。ちなみにこのハンバーガーが大好きだったんですね。これ皆さんよく見かけたこと、ご存知かもしれませんね。これはですね、本当に巷でよく見かけるお店の有名なハンバーガーなんですけども、このようにダブルになってますけども、私はこれをよく食べていたんですね。このハンバーガーをですね、軽く2個はペロリと食べていました。そしてですね、お店の前を通る時にもですね、美味しそうだなとよくですね感じながら通ったことを覚えていますね。しかしですね、やはり健康のことを考えてやめなければならないなと思ってですね、やめたこともあったんですね。でもあまり長く続かなかったように思います。そしてまたこのハンバーガーを食べてですね、自分の弱さを感じるわけでありましたけれども、それでも神様はですね、私を見捨て見放されはしませんでありしませんでした。私はですね、神様の助けとまた導きとによってですね、このハンバーガーにです、このハンバーガーに勝利したわけですね。それどころかですね、食べたいと思うその気持ちさえもですね、不思議なことにいつの間にか消え去っていたわけであります。またですね、以前のようにでこのお店の前をですね通っても美味しそうだなと思う思いも起こらなくなっていたわけですね。私にとってこれは全く不思議な経験でありました。なぜなら、決して自分の力ではできなかったことだからであります。このことは神様の恵みと力と憐れみによるものだと思います。人間の意志が神の意志と協力すると、どんなことでもできるようになる。神がお命じになったことは神の力によって完成することができる。神のお命じになることは、どんなことでも成し遂げることができるのである。私たちがキリストにつながるためには、 この世のものに分離する必要があります。そしてそのために私たちはこの世のものである自分の自我を十字架につける必要があるのです。しかしこれは自分の力ではできません。十字架というものは誰かの手によってつけてもらわなければかかることができないものなのであります。私たちの自我を十字架につけてくださることがおできになる方はただ一人、イエス・キリストだけであります。そしてキリストはそれをですね、喜んで行ってくださるお方であります。またそれだけではありません。十字架には苦痛が伴いますが、キリストはその苦痛さえも私たちと共に味わってくださる優しいお方なのであります。主の愛に感謝したいと思います。しかしそれでもですね、自我に勝利するということは決して簡単なことではないかと思います。でもキリストが共にいて手伝ってくださるのなら、私たちはそれに勝利することができるのではないでしょうか。自己を神に捧げることには犠牲が伴うが、これはより高いものを得るためにより低いものを犠牲にすることであり、霊的なもののために世俗的なものを犠牲にすることであり、永遠のもののために滅びゆくものを犠牲にすることである。神は私たちの意志を破壊しようとは考えておられない。強情でわがままな心にはこの幸福がどんなに辛く苦しいものに思われても、そうする方があなたにとって益である。さて、建築場所がですね、きれいに、片付いて建てるスペースができたら、いよいよ建築を始めることができると思います。ではここでですね、建設中における大切な点と点の点をいくつか考えてみたいと思います。まず最初に大切なことは何でしょうか。先ほど私は述べましたけども、安全第一であるということであります。では次に大切なこととして考えてみたいのは、すべての作業に小さなことに忠実であるということであります。作業がいい加減であったりしてはならないのであります。また時折ですね、その場限りの忠実でもあってもなりません。手抜き工事は後から問題が出てくるものであります。生地に忠実であることは大切なことなのであります。良くても悪くても小さいことの積み重ねが大きなことにつながっていくからであります。私たちの日頃の小さな態度の積み重ねが習慣となり、それがその人の品性を形作っていきます。そしてその品性が私たちの救いか滅びかの決定につながっていくわけであります。品性形成の成功には徹底的に継続することが要求されます。神様が示された計画に従って忠実に熱心に行い続ける必要があります。建築に使われる材木は丈夫なものでなければなりません。不注意で不用心な働きは建物の破壊を招きます。全身の力を投入した働きが必要です。品性形成は人間の力と活力を要求します。生地に忠実な人は大事にも忠実である。小さいことはそれが小さいためにその重要性が認められない場合がよくある。しかし生地は人生において実際に良い訓練を与えるものである。クリスチャンの生活の中では誠に不要なものはない。生地の重要性を軽視するために品性形成上のあらゆる危険に遭うのである。人生の生地を扱うときに見られる欠点が大切なことを扱うときにも及んでくる。日頃の態度が何事にも現れてくる。こうして行為を繰り返しているうちにそれが習慣となり、習慣は品性を形成し、品性は私たちの現世と永遠の運命を決定するのである。 次に考えてみたいことは土台についてであります。建物を建てるときに何を土台とするかはとても大切であります。土台がしっかりしていなければ、建物が完成しても災害が襲ってきたときにそれに耐えることはできないのであります。また危険性が伴うのであります。そのためにも建物はしっかりした土台に建てる必要があります。このしっかりとした安全で頑丈な土台とは何でしょうか。それはキリストであり、神の御言葉であります。この世のものには完全なものはありません。神と神の御言葉だけが完全で永遠なものであります。また人は自分で正しいと思っていても間違っていることもあります。しかし主イエス・キリストは私たちのすべてを経験されたお方であり、その本人よりもその人のことをよくご存知なのであります。また彼は間違うこともなく裏切ることもありません。ですから私たちはキリストに安心して身を委ねることができます。すべての人に試みの嵐は必ずやってきます。その時倒れるか倒れないか、それは土台によるのであります。キリストだけが安心安全で唯一の土台なのであります。キリストは試みを得た石である。主はご自分に信頼する者を決して失望させられない。主はどのテストにも耐えられた。主はアダムの不義とその子孫の不義の圧力に耐え、悪の勢力に打ち勝って余りあるものとなられた。主はすべての悔い改める罪人が乗せる重荷に耐えられた。不義の心はキリストのうちに救いを見出した。主は固く据えた隅の石である。主により頼む者は皆絶対に安全である。我々のうちにキリストの命がないならば、試みの嵐に耐えることができない。我々の永遠の安全は固く据えられた隅の頭石に気づくことにかかっている。今日多くの者が試みを得ていない土台の上に気づいている。雨が降り嵐が吹き荒れ洪水になると彼らの家は倒れる。なぜならそれは永遠の岩、隅の頭石であられるイエス・キリストの上に建てられていないからである。ところで建築が進むにつれても忘れてはならないこともあります。それは作業の確認であります。作業の正確性や進み具合の確認、また問題点の確認などであります。その都度その都度確認することによって見直すべき点や問題点がわかるのであります。そして問題点があれば、その問題が大きくなる前に私たちは早めの対策が取れるわけであります。そして修正も効くのであります。自分に頼らず常に自己吟味する必要があります。そして間違っているなら悔い改め、それからまた信仰を持って前進していく必要があります。日ごとに建設は進行する。神の言葉は我々にいかに建てるかに注意を払い、また我々の建築は永遠の岩に基礎を据えていることに注目するよう警告を与えている。我々が請け負う働きに関係する問題を注意深く検討するべきである。神の使命により各自は自分の職務を持つ。神に対する債務を持つ男女として個人的にどんな義務が課せられているのかを注意深くよく祈って問うべきである。キリストの王国の民となった者は皆信仰と悔い改めとの証拠を示すであろう。さて建物が完成したならば最後に行うものは何でしょうか。それは設計図通りにできているかどうか、または建物としての基準に適しているかどうかなどのチェックであります。 それはまたテストとも言えることでしょう。それに合格しなければその建物をですね、依頼主に引き渡すことはできないのであります。最終時代の神の民の品性建設においても同じことが言えます。最終時代に生きている私たちは神の律法という基準に照らし合わされて吟味される必要があります。特に第4条の安息日問題が焦点となりますが、このテストで私たちの品性が私たちの家主である神様の御心に沿ったものであるかどうかが問われるのであります。またそれは大いなる悩みの時と呼ばれる試みの嵐に耐え抜くためにも必要なことなのであります。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのである。ところで神様はこれまでに偉大な建築家として人類歴史上においていろいろなものを建設してこられました。まず最初に作られたものはアダムとエバの住まいでした。それからその地球ですね、それからノアの時代にも建築されました。それはノアの箱舟であります。またモーセの時には聖女を作らせました。それからソロモンの時にはエルサレム神殿を作らせたのであります。キリストの時代には生きた聖女であり、神聖の上に人生を取られた神の御子イエス・キリストをこの世に送られたのであります。さて最終時代において神様は一大建築を計画しておられます。それは生きて死を迎えることのできる14万4千の人々を出現させることであります。この人々は神を恐れ、神に栄光を期し、神の裁きに立つことができる人々であります。またこのような人々はサタンの言い分を覆し、全宇宙の住民すべてのものに対して神の愛と力を表す人々であります。そして彼らの品性はイエス・キリストの品性を表す人たちなのであります。その品性には染みも一点の罪もありません。神様は私たちの罪に汚れた心を解体するだけでなく、新しい心を建築されるのであります。それは神様が私たちを神の宮として私たちのうちに住んでくださるためであります。神に栄光を期すということは我々自身のうちに彼のご品性を表すことであり、このようにして彼を人々に知らせることである。そしてどんな方法であっても御父や御子を知らせることによって神に栄光を期すのである。ぜひ私たちもですね、偉大なる建築家である神様と共に働くものとなりたいものであります。
Thank you. 以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。